まっこと人物辞典
第550ページです。
はい、今日はオーケストラアンサンブル神戸の指揮者矢野忠弘さんにお越しいただきました。矢野さん、こんにちは。
こんにちは。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。私、矢野さんとは初対面なんですが、矢野さんのお名前はホールズ&ギャラリーズで何回も読ませていただいております。
そうですね、
はい。アンサンブル神戸の指揮者さんでいらっしゃいまして、はい、ということなんですけれども、先生とはやっぱりだいぶ長いことお付き合いは、
だいぶ、うん、
いつも、まあ、そうですね、前回出させていただいた時、まあ、電話 で出させていただいた時は、コロナ前ですかね。
そうですね、コロナの松方ホールの、私も神戸新聞文化財団の評議員なんで、
はい、
そんな関係でね。
うーん、じゃちょっと矢野さんご自身のこと、まあ、私初めまして
ので、そうそう、中野さん初めてですから、
いろいろお聞きしていいですか。
いろいろ根も葉もないことも
聞いても
どうぞ。
根掘り葉掘り
行きましょうか。
はい、まず矢野さんご出身はどちらなんですか。
はい、神戸市の長田区です。
長田区、はい、じゃあもう元から神戸にお生まれになって、
そうですね、
で神戸で育って、
そうです。
いつまで神戸にいらっしゃったんですか。
18まで神戸にいまして、
はい、
でそれからまあ東京の方でちょっと音楽勉強に行ってヨーロッパに行ってまして、で20もう30歳になる直前に、はい、こちらに神戸にまた戻ってまいりました。
へえ、東京へは大学か何か、
大学向こうの音大に東京の大学行ってまして、
うん、
でそれからすぐにもヨーロッパの、最初はオーストリアのザルツブルクというところのモーツァルテム音楽大学に留学しまして、でそれからまあ、その当時西ドイツと言ってましたけど、今もドイツ統一しましたけど、統一前のドイツに行きまして、
はい、
そこの音楽大学のトロッセンゲンという黒い森の中にある音楽大学なんですけど、
シュバルツバルト、
はい、
そこの大学院も修了しました。
はい、うん、でヨーロッパをずっと、
いやその後フィンランドのオーケストラのオーディションに受かりまして、
はい、
でそれでそこで2年間演奏しておりました。
はあ、フィンランドで楽団をまとめてらした。
いや、じゃなくてそこのオーケストラのフルート奏者としてオーディションに受かって入ったという、
はい、矢野さん指揮者でいらっしゃ
る。元はフルート奏者、今でもフルートやってますけど。
いや、それはオーケストラの指揮者というのはもう最初から指揮者の勉強して指揮者になってる人もおれば、何かの楽器の演奏者から指揮される方もあるわけですよ。
はあ、じゃあもともと矢野さんご自身はフルートを。
そうです。
じゃあ大学でもフルート、
大学もそのずっとフルートを勉強し専門に勉強してました。
これ最初フルートを吹き出したのっていつ、どういうきっかけでなんですか。
なんかテレビでNHK 工業楽団の、今でも覚えてますが、宮本明京さんというフルートの方がいらっしゃって、その彼が吹くボクシングの午後をテレビでやってまして、あ、なんて綺麗な音なんだなと思って、それがまあやりたいなと思ってたきっかけです。
おいくつですか。
その時はまだ小学校4年とか5年だったと思うんですけど。
あれ、NHK の元の指揮者の森さんなんかでもフルート、
ね、元フルートです ね、
うん、
森正さん。
じゃあその時に、あ、なんて綺麗な音なんやろうって言って、でもフルートってなんかものすごいお金持ちの方が習うような楽器っていうイメージがすごくあって、簡単には習えないような気がしてるんですけれども、
まあ、というか楽器自体はそんなに安いのもありまして、結構気軽に始めれる楽器なんですね。
はあ、楽器自体は、
はい、
習うところって、
習うとこはね、その楽器を買ったとこで相談しまして、
あ、
で先生を紹介してもらって、まあ、その先生が、まあ、お嫁に行くんで、またその先生の先生に紹介してもらって、でその先生の友達に紹介してもらってみたいな感じで、どんどんどんどんつながっていきました。
その一番最初遠距の牧師の午後聞かれるまではフルートとの縁は別になかったの。
フルートは全くやってなくて、少年少女合唱団をやってまして。
じゃあコーラスというか歌う、
はい、コーラス、
へえ、じゃあ音楽にはそうやって触れてはら
す、そうですね、音楽歌うことが好きで、うん、合唱がすごい好きだったんで、合唱をやっておりました、小学校の時はね。
へ
え、そんなテレビで聴いてもうその楽器にというのはやっぱり運命的な出会いですね。
まあ、その音色というか音が好きだ、ね、惚れたというかね、それが一番だと思います。
でもこう合唱だと自分の声を使ってたくさんのみんなと声を合わせて歌うっていうものじゃないですか、
はい、
でフルートはこうどちらかというとこう 一人でピロピロピロピロって弾くイメージがあるんですけれども、何かその辺の違いで思うことってなかったですか？うん、
それは全くなくて、ただ合唱はまあ音楽が好きでやってて、でまあフルートはその音に惚れ込んで始めたという感じで、全く別の感覚で始めた感じですね。
東京で勉強されてドイツに行かれて、そのドイツ何年間おられたんですか？
ドイツはね、まあ、オーストリアとドイツと合わせて、5年か6年ぐらいですね。
だ一言でそのオーストリアドイツで学ばれて身についたもんみたいな、何です？
やっぱり向こうに行く前にドイツ語を勉強していったんですけど、やっぱり日本語と違って、やっぱりその言葉にいろんなそのリズムというか、やっぱり西洋音楽に通じるリズムがあって、例えばアフタクトっていうのがありますね。アフタクト、アフタクトっていうのはその脅迫が来る前のタンパンっていうパンパン、こういうのがアフピーダーゼン、例えばね、さよならアフピーダーゼン、だから日本人だったらアフピーダーゼンってこう行くんですけど、アフピーダーゼン、そのアフタクト、その最初のその最初の拍に行くその予備拍みたいなのが言葉にあったりとかね、で言葉にその音楽のリズムがやっぱり宿ってるというか、そういうのがあって、やっぱり言葉勉強するっていうのはすごく音楽に通じるものがあったなと思ってます。
そこはでもなんかこうやっぱり歌ってらしたからこそ感じるところだったのかなっていう気も少し
まあ、そのそれもまあ歌ってるのはドイツ、子供の頃はそのドイツのそのそういう楽曲は歌ってないんですけど、
でもやっぱりね、
はい、ただまあドイツ行ってそのまああそこは教会音楽が盛んで、例えばエヴァン、まあ僕の住んでたとこはルター派というか、カトリックじゃないんですけど、そのバッハとかそういう音楽が、教会音楽が盛んで、よくその学生なんかでもその教会に駆り出されて、いろんなその宗教音楽、特にまあバッハがメインですけど、そういうのをオーケストラで演奏させていただいて、まあそれでその合唱の人らは、そのアマチュアとかまあプロの方もいますけど、合唱の伴奏をよくしてました。まあそういうところでその言葉をね、聞きながら音楽をやってましたんで、まあそれでその昔の合唱をやってたその時の気持ちが蘇って、やっぱりまあ、日本帰ったらこういう音楽もやりたいなとずっと心に温めていたわけです。
それね、同じことでね、
はい、
日本語を使ってる日本人、関西の日本語、
はい、
やっぱりね、浄瑠璃なんかはね、逆に浄瑠璃と接する機会がないからね、あんまり気づいてないけど、もうほんまにそれはもうピタッとくると思う。
へー、うん、関西弁と浄瑠璃のこのリズム感、
うん、
そ
ういうもんでしょうね。
いや、それが、まあ、言葉と音楽の関係性、
うん、でそこからそのフィンランド行かれたいうきっかけは何ですか？
いや、それはオーディションの、まあ、こんなこと言うとあれなんですけど、当時もドイツのオーケストラ、まあ、たくさんあるんですけど、オーケストラのオーディションを受けるためには、まあ、そのだどうなんですかね、招待状をもらわないとその、うんうんうん、オーディションすら受けれないですね。
あ、なるほど。
でまあフルートなんですとすごくたくさん受ける人がいるんで、まあ一つの席に対して100とかね、150とか、そういう今でもそうですけど、カンディデートってどうなんですかね、その応募者がいて、でまあそれがなかなかオーディションを受けれないと、だからそのスタートラインにも立てないっていうことなんですけど、フィンランドはまたそこまでドイツほどひどくなくて、まあ応募その出したらその一応招待が来まして、それでオーディションを受けれるということで、フィンランドのロケ、まあ、2回ぐらい受けたんですけど、でその2回目で受かることができました。
ドイツオーストリアとはやっぱり違いますか、音楽自体が？
音楽やってることは一緒なんですけど、ただまあその気質というか歌い方とか、フィンランド語っていうのはどちらかというとそのヨーロッパ系の言葉と違って、常にこう最初に一番常にラウタティガアセマ、例えば駅のことをこんなこと言うんですけど、ラウタティガアセマ、最初にアクセントが来るんですね、いつも。だ音楽もだからシベリウスの音楽なんかはそういうヨーロッパのいわゆるヨーロッパ音楽とちょっと違った雰囲気がありますね。
やっぱり土地土地によって違ったりする
もんね。ウラルアルタイ語族や
る。あ、なるほど。先生から見ると、
そうね。
でそのフルーティストやった矢野さんが指揮者になるって、これまたどういうきっかけで？
これはまあ 日本に帰ってきまして、まあ、震災の、まあ、直前に帰ってきたんですけど、
はい、
それから、まあ、ちょうどそのいろんなボランティアを始めまして、まあ、演奏のボランティア、まあ、最初は炊き出しとかですけど、うん、今も、ね、大変な
阪神淡路大震災、
ね、そうですね。でその後にその仮設住宅ができ始めた時にまあ、ふれあい喫茶っていうのが各地でコミュニティの場として必要だったの で、 でそういうところで演奏させていただく機会を得まして、でそうこうするうちに、まあ、その関西で誰もその音楽家の知り合いいなかったんですけど、そういう活動するに従って、まあ、その音楽家の友達も増えまして、でそうこうするうちにここ の、 神戸新聞松方ホールがオープンしたんですね。で、まあ、それまでもいろんなところで震災でもホールとかも使用不可能になってまして、
はい、
でまあ松方ホールができたというので、まあ、コンサート活動始めようかということで、慰問活動から、まあ、コンサート活動に移っていってということですね。
でオーケストラに、
そうオーケストラを最初、まあ、まあ、友達の今今度は琵琶湖の音楽監督になった坂哲郎さんとか、うん、で、まあ、ベルリンフィルの元、あその時まだコンバスマコンバスだったかな、コンサートマスターのカラヤン時代のコンサートマスターのレオン・シピューラさんという人、この2人で2人をお招きして、まあ、5年間ぐらいそれでやってました。
へー、その時は矢野さんご自身は
オーケストラの中でフルートを吹いてました。
でそこから、
それで2000年に入ってまあ、まあ、ずっとそのドイツ時代から心に温めた合唱音楽です、宗教音楽、これをやりたいなとずっとありまして、で2000年に入ってちょうど2000年にその合唱団を結成しました、アマチュアの、で、まあ、まあ2000年なんで神戸21世紀合唱団と名を付けたんですけど、
あ、はい、
だから今年でも24年目ですね。
へ、じゃあ
で、はい、そっから指揮が始まったん
ですか。そうです、そっから合唱の指導、ボイストレーニング、あ指揮全部自分でやりまして、うん、それまでは指揮なんかやったことなかったんですけどね。
指揮やったことなかった方が急に指揮やってできるもんなんですか。
はい、いや大変でして、最初はまあいろんな
その質問も素朴な
素朴、いやもう全部素人なんで、
まあ、はい、独学でいろんな本を読みまして、読み漁って指揮の本、はい、まあ、それでそれを見ながら、もう暗中模索ですけどやっていきました。まあ、いろんな指揮者のその式は見てましたから。
ああ、そうですね、吹きながらね、
はい、今までご覧になってた、一緒に演奏したりあるいはテレビなんかでご覧になった指揮者で、例えばどの指揮者が一番目標というかぴったり
というか、ぴったりというかね、最初僕がモーツァルテームで勉強してた時に、うん、アーノン・クールっていう、もうお亡くなりになりましたけど、彼がまあ、指揮の先生だったんですね。まあ、その後すごくいろんなところで活躍されるわけですけど、最初はそのモーツァルテーム、僕が行った頃はモーツァルテームの指揮科の先生でして、まあ、そこで学校のオーケストラで演奏させてもらう機会あったりして、まあ、すごい分かりにくい指揮というか、そんなに指揮のテクニックというかね、はっきりした打点とかがあるわけではないんですけど、やっぱりその、オーラといいますか雰囲気に巻き込まれて、どんどん自分もその乗せられて音楽ができていくっていう、そういう指揮者がまあ理想だと思うんですけど、まあ、なかなかそこまでは到達できませんけど。
指揮する上で何が一番難しかったりするんですか。
いや最初はもう全くそのオーケストラをまず合わせる、一緒に音を出させる、これだけでも結構難しいんですね。結構かなり難しいです。まあそれが指揮者の一丁目一番地ですけど。
はい。
極端に言うとオーケストラ100人おったらね、100人グラウンドに並べて用意どんでパッといっぺん飛べるかいた。そんなもんですよ。
そうですもんね。
そうですね。各いろんな楽器、発声の原理のある楽器が一緒にやりますんで、例えば弦楽器と管楽器ですと、その音の発音のスピードも全然違いますし。
ああ、なるほど。こうじゃあなんとなくこう毅然としておかないとっていうのが、
そうですね、だから自分の考えをしっかりオーケストラに伝えないと、うん、ちょっとなんか迷ったりして、その不安そうな感じでやると、それがすぐにオーケストラの人は感じ取ってやりますから、そうするともう空中分解してしまう可能性があるとかね、
うん、そうですか。いやもうすごいですよね、うん、いや金がね先生にもね、クラシックを好きやから先生指揮とかされたら楽しいですよねとか言ってたんですけど、そんなもんじゃなさそうですね先生ね、
うん、
いや いや、こうやってお話聞きながら、今日実は矢野さんご自身が黒い革ジャンをお召しになってこのスタジオに来られてるんですけれども、なんか割とこんな言い方ですけどロックな感じが見た目からするんですがご自身自身は どんな感じの。
まあ、昔からそのフルート吹きには見られなかったですけどね。
あ、昔からやっぱそんな感じで、はい、へー、
まあ、こんな経緯でね、
はい、
矢野さんご自身の活動も阪神淡路大震災とかなり関係があるということで、まあ、今回今月の27日の土曜日ですね、
はい、
松方ホールで、アンサンブル神戸の第24回特別演奏会、これはあの鎮魂、
そうです
ね、
はい、
玉沈めということですが、
24回目になります。
特にこれ、まあ、チャイコフスキーの弦楽セレナードというのは分かりますけど、コズロフスキーのレクイエムってあんまり聞く、
これはね、おそらく日本ではもう初演になると思うんですけど、
うん、
まあ、あまり知られてないですね。で、その、まあ、ロシアで活躍した作曲家なんですが、実を言いますと元はポーランド でその時ポーランドは第三分割割上で、うんうん、亡くなってった時期で、それでまあロシアで活躍して、ただまあその音楽的にはやっぱり中央ヨーロッパのそれこ そのモーツァルトのレクイメってすごい有名ですけど、
うん、
それに通ずる作品です。ただ全然そのロシア州がないというかね、そんなロシアしてないですね。
まあ、その当時のポーランド人やったらやっぱりロシアはあまり好きでもなかったでしょうしね、
かもしれないですけど、まあ、ポーランドってカトリックなんで、典型的なちゃんとしたそのカトリックの教典にのっとったレクイエムが書かれてます。
これを、1月27日土曜日の、お昼3時開演で、行われます第24回特別演奏会アンサンブル神戸ですね、1.17 鎮魂と語り継ぐためにということで、
先ほどのホールズ&ギャラリーズの時にもお話ししましたが、はい、
そうなんです、
ご希望の方、
はい、ご希望の方は、一組、はい、2名の方に招待券プレゼントいたしますので、アンサンブル神戸聞きたい、矢野さんの式みたいなどと書いてご応募いただけたらと思います。お待ちしております。
ぜひこれ頑張って、ね、成功させて、
はい、すごい素敵な曲ですので、
はい
はい、
たくさんの方にお越しいただきたいですね、
はい、ぜひお願いします。
前売り券とか、
はい、前売り券が3,000円、当日券は3,500円、学生さんは1,500円で全席自由席となっております。
お問い合わせ先、
はい、詳しくはこちらまでお願いします。078-362-7191 078-362-7191、 松方ホールチケットオフィスまでお問い合わせください。1
月27日の土曜日の3時から、
はい、
松方ホールです、
はいはい、皆さんお待ちしております、はい、ということで今日はオーケストラアンサンブル神戸の指揮者矢野忠宏さんにお話伺いました。矢野さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM558kHz